今日恵みをいただく御言葉は申命記の2章9節から25節までです。申命記の2章9節から25節。主は私に仰せられた。モアブに敵対してはならない。彼らに戦いを仕掛けてはならない。あなたにはその土地を所有地としては与えない。私はロトの子孫にアルを所有地として与えたからである。そこには以前エミム人が住んでいた。強大な民で数も多く、アナク人のように背が高かった。アナク人と同じく彼らもレファイムであるとみなされていたが、モアブ人は彼らをエミム人と呼んでいた。ホリ人は以前セイルに住んでいたが、エサウの子孫がこれを追い払い、これを根絶やしにして彼らに代わって住んでいた。ちょうどイスラエルが主のくださった所有の地に対してしたようにである。今立ってゼレデ川を渡れ。そこで私たちはゼレデ川を渡った。カデシュバルネを出てからゼレデ川を渡るまでの期間は38年であった。それまでにその世代の戦士たちは皆宿営のうちから耐えてしまった。主が彼らについて誓われた通りであった。まことに主の御手が彼らに下り、彼らをかき乱し、宿営のうちから絶やされた。戦士たちが皆民のうちから耐えたとき、主は私に告げて仰せられた。あなたは今日モアブの領土アブを通ろうとしている。それでアモン人に近づくが、彼らに敵対してはならない。彼らに争いを仕掛けてはならない。あなたにはアモン人の地を所有地としては与えない。ロトの子孫にそれを所有地として与えているからである。そこもまたレファイムの国とみなされている。以前はレファイムがそこに住んでいた。アモン人は彼らをザムズミズム人と呼んでいた。これは強大な民であって、数も多く、アナク人のように背も高かった。主がこれを根絶やしにされたので、アモン人がこれを追い払い、彼らに代わって住んでいた。それはセイルに住んでいるエサウの子孫のために、主が彼らの前からホリ人を根絶やしにされたのと同じである。それで彼らはホリ人を追い払い、彼らに代わって住み着き、今日に至っている。またガザ近郊の村々に住んでいるアビム人を、カフトルから出てきたカフトル人が根絶やしにして、これに代わって住み着いた。立ち上がれ、出発せよ、アルノン川を渡れ。見よ、私はヘシュボンの王エモリ人シモンとその国とをあなたの手に渡す。占領し始めよ、彼と戦いを交えよ。今日から私は全天下の国々のためにあなたのことで怯えと恐れを望ませる。彼らはあなたの噂を聞いて震え、あなたのことで罠なこう。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、イスラエルがいよいよ長らくとどまっていたそのセール山の周辺からいよいよカナンの地に入植しようとする、その時に
このロトの子孫の国や、またエサウの子孫の国にを通過するにあたり、あなたは注意とまた励ましを与えてくださいました。ロトの子孫やエサウの子孫でさえも巨人と言われる人々を追い払い、また強大で力強い民をすでに追い払った、その実績をあなたはすでに見せてくださり、そしてかつて40年前イスラエルの父親の代が恐れ巨人だと言っておののいて退いた、そのこの世代に対して励まし、立ち上がれ出発せよと、これから後あなたの行くところでは勝利が待っているとあなたはおっしゃいました。主よ、本当に私たちはあなたが共におられるということをいつも思い出し、いつでもあなたと共に立ち上がり、あなたと共にとどまり、あなたと共に行き来する私たちであり、勝利し栄える私たちでありますように。あなたが共にいるということがどれほど素晴らしいかを、主よ、今日このしもべの唇を清めてあなたがお語りください。聞く一人一人の耳をあなたが整えて清め、今日この命の言葉をたくさんしっかりと蓄え尽くす私たちでありますように。今日のこれからの御言葉をあなたの御手にお委ねして、私たちの主御言葉であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。昨日に続きですね、イスラエルの民が北上して視界の、東側をぐるっと回って、そして、約束の地カナンへ目指すルートを通っておりますが、その中で、昨日の箇所では、エサウの子孫たち、ね、エドム人の領地を通る場面でした。それから、今日の箇所はですね、モアブの領土、また、アモン人の領土、すなわち、アブラハムの甥のロトの子孫たちの、その領土を通過する上での、主の、その戒めとまた励ましのところです。モアブとアモン人の領土、モアブはですね、イスラエルを恐れ敵対して、それで、あのペオルの子バラムを、ね、雇った、ところが民数記の方にあったんですけども、今日の箇所では、主は そのことは一切触れずですね、純粋にこのルートを取りなさいと、でモアブとアモン人の方には敵対してはならない、イスラエルの側から戦争を仕掛けてはならないということを、ここでは言っております。結果的にはですね、モアブの王ペオルの子バラクが、モアブの王のバラクがペオルの子バラムを雇って、でイスラエルに、敵対したわけですけれども、主の方から、イスラエルの側からはとにかくこのモアブに対して、アモンに対して、敵対してはならない、でそれで平和裏のうちにこの領土を通過しなさいというのも、主がですね、俗悪なエサウの子孫に対しても、アブラハムの子孫ということで、憐れみを施して栄えさせて敵に勝利させて、でそれでエサウにこのセール山の領土を与えてくださったように、主はですね、ロトの子孫、アブラハムの甥ということで、そのロトの子孫に憐れみをですね施して、それでモアブに対してはこのこの地方をちょうど賜った、でアモン人に対してもこのアモンが今住んでいるこの地を所有地としてもうすでに与えておられる、だからイスラエルがそこの土地を通過する上では、気をつけてそこの、奪ったりすることのないように、 イスラエルに対してはこの地方に対しては足の裏で踏むようなところを一切与えていない、そういうふうにおっしゃっています。それでですね、主はモアブとアモンのその領土に対してはそのように通過するときは気をつけなさいと言われているんですけども、でここでですね主は、この地方、ね、このモアブのところ、あるというところを、まあ、所有地として与えている。でそこには以前ですねエミム人が住んでいて、まあ、そこは強大な民で、まあ、もともと数も多くアナク人のように背が高かった、ね、そのモアブの住んでいるある、そこに昔いた先住民についての話に触れております。そこは、以前エミム人という強大な、ね、背が高いアナク人のようなものが住んでいた。イスラエルが、ね、40年前カデシュバラネアで恐れて、ね、あそこにアナク人が住んでるネフィリム人だ、そういうふうに恐れた、そういう背の高い2メートルを超すような、そういう巨体の民族が住んでいたんですけども、しかしモアブ人はですねその、エミム人を追い払いました。エサウの子孫もですね、まあ、ホリ人という、人々を、まあ、昔そのエサウが住んでいたところには先住民として住んでいたんですが、しかしエサウの子孫も、まあ、そこをちょうど追い払った。でなぜならエサウの子孫にその地を賜ったからだということを12節でおっしゃっています。また10節の方では、モアブの子孫たちには、ね、この地を賜ったから、だからモアブをしてエミム人を追い払わせた、ここ主は言っています。そればかりでなくアモン人に対してもですね、まあ、20節のところを見ますと、まあ、そこをまたレファイムの国とみなされている。以前はレファイムがそこに住んでいた。レファイムも、まあ、巨人と言われている民族ですけども、しかし、まあ、そのような巨体の、ね、図体のでかい民族をアモン人もですね、まあ、それを追い払って、でそれで今そこに住んでいる。そこが、まあ、モアブ人の領土であり、またアモン人の領土の成り立ちだ。ですから主はですねロトの子孫たちもまたエサウの子孫たちもこのように敵をですね、いかに相手が巨体であっても巨人であってもそれを追い払ってそこに今住んでいるところだということを主はここで申しております。つまり主はですねそのように、ね、アブラハムの子孫エサウでさえも巨人と呼ばれる民族を追い払うことができて、そして今そこに住んで栄えているモアブ人やアモン人というね、あのロトの子孫たち、あの、ね、父親と娘が性的関係を持ってそして生まれたような民族であってもアブラハムの甥の子孫ということで、このように敵をもうすでに追い払ってこうしてそこに住んで栄えているではないかということをイスラエル人に見せてですね、イスラエル人に恐れるな、私はあなた方と共にいる、あなた方は正当なアブラハムの子孫たちだ、どうしてあなた方が恐れるんだ、ね、イスラエルのこの世代、まあ、もうすでに出エジプトのこの世代ですけども、しかし父親の世代はですねもう相手がなんか巨体の民族だ、巨人たちだということで、それで恐れをなして、それで結局不従順を犯して荒野でさまよう浜になってしまった。40年前、ね、ヨシュアとカレブは、まあ、ぜひ攻め上ろう、あの地は本当に良い土地だ、主がもうすでに私たちにこの土地を渡しておられるから、で敵が、ね、背が高い、いやそんなの関係ない、城壁が高い、それも関係ない、主がね、あのエジプトに銃の災いを下された、主が共にいてくださるのでだから私たちも敵を追い払うことができる、そういうふうにヨシュア・タカレブは信仰を持ったんですが、しかしそれ以外の人たちは不信仰に陥って 恐れをなして尻込みして、それを攻め滅ぼすことはできませんでした。今40年経ち、主はですね、このエサウの子孫たちや、またモアブやアモン、このロトの子孫たち、彼らでさえももうあんな背が高いアナク人だとか、またリファイムだとか、そういったものどもを滅ぼしている、ね、だからどうしてあなた方がこれから恐れることがあろうということで、主はですね、勇気づけられております。24節の方を見ますと、立ち上がれ、出発せよ、アルノン川を渡れ、見よ、私はヘシュボンの王エモリ人シホンとその国をあなたの手に渡す、占領し始めよ、彼と戦いを交えよ、今日から私は全天下の国々のためにあなたのことで怯えと恐れを望ませる。彼らはあなたの噂を聞いて震え、あなたのことで罠なこうと、主はもうこれからあなた方はエモリ人シモンとその国をこれから出て行って占領しなさい、もうすでにあなたにこの国は渡している。でそれですでにですね、主ご自身が各地方各国民にですね、イスラエル民族に関する恐れと恐怖を望ませて、そしてもうイスラエルが本当に行ったらですね、本当に楽に勝利できるように主はすでに先んじて戦っておられる。このことをして主はイスラエルのために本当に勇気づけておられます。私たち自身がですね、世と敵対しても私たちの力だけで戦っても無駄です。何しろ世はですね、私たちよりもはるかに力に長けており、世当たり上手で、神の国よりも世の人たちの方がですから強い。しかし主が共にいるのであれば、世の方がですね、逆に私たちの方を恐れるんです。世がいかにですね、体制を整えて、またしっかりと力強く訓練されているようでも、しかし神の民がですね、主に聞き従い従順で服従であるのであれば、神の民の方が勝つんです。いかに相手が多かろうとも、いかに相手の方が装備を整えていようとも、ね、ヨシャパテ王の時代もそうでした。ヒゼキヤ王の時もそうでした。敵国はですね、もう群れをなしてどんなに多く、自分たちよりも何十倍も多かろうともですね、主に従順服従して歩むのであれば、主ご自身が戦ってくださいます。また主ご自身がですね、このところではもうすでに敵の国に恐れを恐怖を望ませて、でそれで戦いやすいようにしてくださいました、ね、ギデオンの時代もそうでしたね。ギデオンの時も主があらかじめ敵国に恐れを恐怖を望ませて、でそれでたった300人でですね、すごいもう10万ぐらいの民を、打ち破って、そういうことがあるんです。主が共にいますのであれば、今皆さんがこれから望もうとしている敵、それは具体的な人間ではないかもしれません。何かの試験だとか、あるいは何かこれから人生の全く今まで踏み込んでいない領域かもしれない。とにかくそうしたものを皆さんの前に立ちはだかっているものに対してですね、主を交えるのであれば、主が戦ってくださるんです。詩編の121編にこう書いてあります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、 あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今よりとこしえまでも守られる。アーメン。皆さんの目の前に山があるでしょうか。この詩編の作者、目の前に山を見ておりました。目を上げて見ておりました。山を見ながら彼は言います。私の助けはどこから来るのだろうか。皆さんは助けはどこから来るでしょうか。皆さんが今目の前にしている山、それを乗り越える助け、その山、それを切り崩す助け、それは天地を作られた主から来ます。主は皆さんの足をよろけさせず、皆さんを守る方、主は皆さんを行くにも帰るにも守ってくださいます。主は皆さんの右の手を覆う影として、昼も夜も、ね、何も打つものがないように主は守っていてくださいます。ですから主を主とするのであれば、皆さんは怖いものを知らずです。でも皆さん自身の力で何かしようとするのであれば、皆さんは負けます。イスラエルで40年前のあの世代はそうでした。しかし主はこの度、ね、私があなたと共にいる、ね、あのモアブでさえ、アモンでさえ、俗悪なエサウでさえも、ね、巨人たちを打ち倒した。あなた方は正当なイスラエルの子孫だ。だったらどうしてなお私はあなたを助けないことがあろうか言われます。今皆さんの目の前にある山、どうかそれを主と交えて乗り越えましょう。主が共にいますのであれば、皆さんは乗り越えることができます。どうかあらゆる人生の局面に対し、またあらゆる敵に対して、主を主とし、助け主として、そしてすべてを乗り越えて助けられ、そして勝利していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちの助けはあなたから来ます。あなたは私たちの右の手を覆う影、昼も日が打つことなく、夜も月が打つことはないように、あなたは守ってくださいます。あなたは私たちに戦いの術を教え、聖堂の弓さえ引ける力を私たちに与えてくださいます。この俗悪なエサの子孫でさえ、またあの近親相姦のゆえに生まれたロトの子孫たちでさえ、巨人たちを打ち倒し、この主が定められた領土に住んでおりました。主であるなりであれば、なお私たちは信仰によるアブラハムの子孫である私たちは、どうして勝利しないことがあるでしょうか。どうしてあなたが共にいないということがあるでしょうか。イエス・キリストを信じる私たちは主を主としております。主をどうぞあなたが私たちの目の前に立ちはだかる敵を打ち倒し、目の前にある山を乗り越えさせ、聖堂の弓をさえ引ける力を与えてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。